皆さん、日本語のポッドキャスト、ジャパニーズ with のりこ、シーズン3、ホストののりこです。はい、皆さん、引き続きね、私のコミュニティ、ジャパニーズ together のメンバーを募集しています。毎週、いろいろなミートアップをズームでやっていますので、興味があれば、ぜひ、無料トライアルもちょっとあるかな、参加お待ちしております。さて、今日のトピックは、引っ越しについての質問に答えます。っていうことなんですね。私のシーズン3のエピソード28で、私が北アイルランドのベルファストからイングランドのリバプールに引っ越すまでの、まあ、ちょっと記録、ドキュメンタリーっぽいエピソードを作りました。ちょっと長いエピソードだったんだけど、とってもいいリアクションがあって、ね、すごい面白かったってたくさんの方が言ってくださったんですね。で、そのエピソードを聞いて、私の今やっているスピーキングチャレンジ、これは有料のチャレンジだったんですけど、まあ、有料コース、有料チャレンジ、スピーキングチャレンジの中の、まあ、参加者の皆さんに、であのエピソードを聞いて、のりこに質問をしてくださいっていうね、タスクをやったんです。で、その質問に答えるっていうエピソードが今日です。はい。それでは、いろいろな質問が出てくるので、それについて答えていきたいと思います。はい、それではこのスピーキングチャレンジね、グループ1、2とありました。まずはグループ1のメンバーの質問に答えていきます。まあ、よく似た質問も出てくるんですけれども、まあ、聞いてみてください。まずはアメリカに住んでいるメアリーさんの質問。1番、イギリスで家を売ると家の値段、価値が上がりますか？日本では、ね、古い家は価値が下がると聞いたんですけど、イギリスではどうですか？とっても面白い質問ですね。イギリスでは、まあ、もちろんね、その時の不動産のマーケットにもよると思うんですが、上がるはずです。私の、まあ、住んでいた家も上がりました、ちょっとだけ。でそれはやっぱりメンテナンスしたり、まあ、いろいろ改築をしたりして、まあ、家に価値を、まあ、つけて、ね、そして、まあ、全体的な値段が少し上がる。まあ、それはイギリスっぽい話ですね。イギリスでは結構、まあ、古い家が本当にたくさん残っていて、で古ければ古いほど、もう一度、古ければ古いほど、ね、改築なんかもしていたりして、まあ、価値が上がるとよく言われています。はい、私たちの家はそこまで古くなかったですね。合計トータルで、築18年ぐらいの家だったはずなんですね。で私たちは最初のオーナーじゃなくって、3人目4人目ぐらいのオーナーだったはずなんですけど、はい、私たち売るときに買った値段よりも高くなる、はい、売れました。皆さんの国ではどうですか？そしてメアリーさんの2番目の質問、ね、腰痛があったと言ってましたけど、今はどうですか？腰の調子はどうですか？はい、引っ越してからおかげさまで腰の調子はいいですね。でなぜなら、これも皆さんどこかのエピソードで話しましたけど、1月になってね、ストレッチをやっていたりピラティスを始めたりしたので、まあ、そのおかげかもしれません。または毎日できるだけ散歩するようにしていて、それも体の調子がいい理由の一つだと思います。次はアリさん、アリさんの質問ですね。アリさんの質問1、引っ越しのためにいろいろしないといけないことがありますよね。頭を整理したり精神的に安心できるようにするために、何をしましたか？またはこれから引っ越しする人に向けてアドバイスがありますか？わ、とっても深い質問なんですよね。特にメンタルの上で精神的に安心できるようにするために私が何をしたかっていうことですよね。やっぱりちゃんとした準備を立てる、計画を立てるっていうことだと思いますね。特に北アイルランドからイングランド、本当に場所が変わる大きな引っ越しだったので、皆さん、まあ、ご存知ないかもしれないけど、イギリスの中でも北アイルランドとイングランドって全然違うことがあるんですね。はい、なので、まあ、本当にインターネットで調べて、そして、まあ、本当に前もってエクセル あのスプレッドシートみたいなものを作ってね、であのちゃんと計画を作りました。その何ですか、ギリギリ、私はギリギリが苦手なので、ギリギリにするとあのもっとイライラしてストレスになるので、もう前もって前もって準備するっていうのが、まあ、安心できるための、まあ、ポイントだと私は思います。なので大きな引っ越しする人はですね、全てのことをギリギリにしないっていうのは私のアドバイスですね。で、頭を整理するために、まあ、これも皆さんすることだと思うんだけど、ちゃんと記録をつける、メモに残す、まあ、そのスプレッドシートだりメモだったり手書きでもいいんだけど、とにかく記録に残す、書いておくっていうのはすごく大切なことだと思います。で、アリさんの質問2番目、カウントダウンのエピソードを作りましたけど、それは引っ越しに役に立ちましたか？はい、あの私にとってメンタルの意味で役に立ちました。あのやっぱりね、自分がイライラしたり不安になったりすることを心の中に留めておくのは非常に良くないですね。誰かに聞いてもらったりするのはすごく大切なことで、まあ、私の場合はおかげさまでこのポッドキャストがあるので、まあ、世界中の人に正直に私の不安を話す、どういうことが起きているのか話すことで、あの本当に私のメンタルの部分に役に立ったと思います。で、それでは次は、ペイシュアンさん、ね、の、質問です。1番、引っ越ししてからもうすぐ1ヶ月経ちますね。リバプールに来て一番印象的なことは何ですか？まあ、実はこの質問への答えは私のシーズン3のエピソード32、リバプールに引っ越してきてから約3週間経ちましたよっていうエピソードの中でも結構話しているので、まあ、そちらで答えがわかるんですが、改めてもう一度話すと、まあ、一番印象的なことは、リバプール結構面白いじゃん、なかなかイケてるじゃんっていうことです。かなり私はいい印象を持っていますね。もちろん悪いこと嫌なこともあると思うんだけれども、まあ、いいことだけで言えば、ね、いろんなカフェも多いし、パブも多いし、レストランも多いし、まあ、ベルファストよりは大きいので、まあ、やることがたくさんあって楽しいっていうのが私の印象的なことです。そして、ペイシュアンさんの質問2番、ベルファストで、じゃあベルファストについて一番恋しいことは何ですか？まあ、実はね、もう引っ越してきてから約1ヶ月以上経ったので、ベルファストについてのことはもうあんまり思い出さない考えないんですけど、なんだろうな、やっぱり緑の景色かなって思いますね。今思えば、私は今リバプールの本当にあの街の中で、建物ばっかりのところに住んでいるんですね。で、その以前住んでいたベルファストの家は郊外で、周りは緑だらけでした、ね、緑の丘、緑の畑、羊さんたち、牛さんたち緑の公園、なのでちょっと緑が恋しいなっていうところでしょうかね。はい、次はマリリンさんの質問です。1番、引っ越しの準備で、まあ、物を捨てたり寄付したりしていましたが、その捨てて寄付して後悔しているものがありますか？うん、ありません。あのたくさんのものを捨てたり寄付したんですね。で、その時はちょっと残念だなってその瞬間思ったけど、今全然後悔してないんですね。はい、あの物って意外と執着しなくても生きていけるんだなっていうのが私の感想ですね。で、2番、あの腰はどうですか？ピラティスは腰に効いてますか？はい、効いていると思います。まあ、ピラティスはまだあの やり始めて期間が少ないんだけど、ストレッチは本当に効いていると思いますね。次はカルラさんの質問です。これは一つだけ、新しい町に引っ越しすると、まあ、いろいろな印象とか感じがしますよね。新しい街の新しい生活で一番楽しみにしていることは何ですか？私はね、まあ、リバプールの人に出会うことかな。うん、あの、まあ、まだ友達はできてないんだけど、まあ、いろいろなところで、ね、レストランとかカフェとか、まあ、いろんなところでリバプールに住んでいる人を見かけたり、ちょっと話したりするじゃないですか。はい、リバプールの人について知るのを楽しみにしています。続いてサラさん、1番、フェリーに乗った時、そうですね、私はフェリーに乗って引っ越ししましたけど、他の乗客についてどんな印象を持ちましたか？船内の パブはどんな雰囲気がありましたか？はい、面白い質問ね。じゃあ、他の乗客ね、私人間観察が好きだから、見ました。想像しました。この人たちはリバプールに行って何をするのかな？ね、たくさんの人はトラックの運転手だったと思います。私は夜のフェリーだったので、たくさん大きなフェリーが、船の中に乗っていて、この人たちは仕事をしているんだろうなって思いましたよね。そしてパブの雰囲気は、まあ普通のパブとは違いますよね。船の中のパブだから。だからそんなに賑やかじゃなかった。うるさくなかったんですけど、でも、たくさんの人が、ギネスビールを飲んでいて、やっぱりギネス人気なんだなって思いましたよね。じゃあ、2番目。IKEA で買った深緑色のソファーは、ね、買ってから、寄付するまでの間、いい状態でしたか？快適なソファーでしたか？おすすめしますか？っていうことだったんだけど、まあ、ソファーって、まあ、家具って好みね、テイストがあるから、おすすめできるかどうかっていうのはすごく難しい質問なんだけど、私たちにとってはすごく快適なソファーでしたね。3人掛けで大きかったので、そして私はその3人掛けのソファーで、一人で、寝そべって寝っ転がって本をよく読んでたんですよね。そして約6年間リビングルームで使っていましたけど、壊れることもなくいい状態のままでした。なのでいい状態のままで寄付できたと思いますよね。それではスピーキングチャレンジグループ2の方の質問に入ります。アニさんです。じゃあ1番、出発した港はどこでしたか？はい、ベルファストの港でした。ベルファストに港があります。2番、フェリーにあるパブについてです。パブで音楽がありましたか？どんな音楽でしたか？フェリーの中のパブは、多分ね、ラジオが流れてたと思うんですけど、ロックでしたね。ロックの音楽が流れていました。あんまりうるさくなかったです。次は、スサナさんの質問です。1番、ご主人のおかげでリバプールに引っ越しできたっていうことですが、今後どのぐらいリバプールに住む予定ですか？そして2番の質問も言いますね。その次の予定がありますか？また引っ越しする予定がありますか？あるとしたら日本に戻りますか？ああ、これはとっても面白い質問ですね。正直言うと、リバプールに今後どのぐらい住むかどうかまだ分かりません。私の仕事は多分インターネットとね、パソコンさえあればどこでもできる仕事なんですが、まあ旦那さんが、まあいつまで今の仕事を続けたいか、続けられるかっていうのがわかりませんよね。なので旦那さん次第です。だから何年ぐらい住むっていうことが本当にわかりません。ただきっとまた引っ越しすることがあるんじゃないかなって思っています。じゃあ日本に戻るかどうか、これも分かりません。旦那さん次第ですね。旦那さんの仕事が、ね、旦那さんが日本で、ね、自分の研究できる仕事を見つけたよって言うんだったら、まあ、喜んでというか引っ越しするかもしれないけど、まあ多分イギリスに残るんじゃないかなと思っています。次はロバートさんの質問です。1番、リバプールとベルファストの人々の性格の違いがありますか？英語の発音どっちが強いですか？お、面白いですね。よく似ていると思うんですね。ベルファストの人もリバプールの人も非常にフレンドリーな感じがあります。なのでその辺はとっても似ていると思います。じゃあ英語のアクセント、どっちも強いと思います。ただ私はベルファストにもう長く住んでいたので、ベルファストの英語のアクセントに慣れていましたよね。まだ引っ越して1ヶ月、リバプールの強いアクセントには慣れていなくって、本当にわからない場面がたくさんあって困っています。はい。次、マリアさんの質問。準備の段階で必要はなかったのに心配すぎてしまったことがありましたか？またはこれをしておけばよかったなっていうことはありましたか？私は心配症ですね。あらゆる場面でいろんなことで、ああ、これはどうしたらいいんだろう。ああ、こんなことが起きたらどうしよう。心配しすぎました。本当に。細かいことでも。とにかく私は、メンタルでやられて、心配しすぎたと思います。まあ仕方ないね。私の性格だから。 今思えば本当にそこまで心配する必要なかったんじゃないかなって思いますね。全てうまくいきました。具体的に話せない、具体的にこんなこと心配する必要なかったのにって思うこと多分たくさんあったと思うけど、ちょっとは今話すのが難しいかな、忘れちゃった、はい、でも私は本当に全てのことに一つ一つ心配しちゃったと思います。だから本当にストレスに感じたんだと思いますね、うん、はい。でもさっき前に言ったように、そのアドバイスっていうか、やっぱりちゃんと記録に残しておいて、どこに何を、どこにどんな情報があるかとか、いつどんな予定、いつまでに何をしなきゃいけないかみたいなことの、そのプロジェクトの記録は絶対残しておいて、いつでもアップデートしてっていうね、まあオンラインでそういうプロジェクトマネジメントみたいなものがあって簡単に最近はできるから、まあそういうことは、まあ、やっていましたから、皆さんにもアドバイスとして、ね、おすすめしますよね。でこれをしておけばよかったなっていうのも特にはないですね、はい、本当によく調べてよくできたと思います、そして、今住んでいるアパートはもう居心地がいい場所になりましたか？ね、まだまだかな、まだ1ヶ月ちょっとだからね、もう片付けは終わりましたよ。その段ボール箱ね、全てのものを出して片付けは終わったし、で飾り付けね、飾り付けをしましたか、したいですかっていう質問だったんですけど、マリアさんから。ね、これ難しい。実はこのね、賃貸のアパートね、契約するときに飾り付けをしてはいけないっていうところにサインをしたんですね。でこれはちょっとしたの、この何ですか、ちょっとしたデコレーションはいいんだけど、その何です、家具を変えるとかね、この元々あるアパートのなんか壁にある絵を外すとか、そういうことできないっていうところにサインをしたんです。結構厳しいですよね、はい。だからまああくまでも私たちがこう借りている家だから、できるだけ居心地のいいスペースにしたいけど、なかなか難しいよね、まあ、特に私が気に入っていない場所は、その賃貸のアパートのリビングルームのソファーね。私はこのリビングルームのソファー本当に気に入ってなくて、約1ヶ月住んでいるけど、そこで過ごしている時間は多分1時間もないです。本当に好きじゃない。なので私はリビングルームのソファーに座ることはまず今の生活でないんです。じゃあ次はメイシーさんの質問ですね。1番、リバプールの街についてまだ一番慣れていないことは何ですか？まあ、街についてというよりはさっき答えたんですが、リバプールの人の英語のアクセントかな、それはまだ慣れていません。2番、のりこさんは家具付きで今アパートを借りていますよね。じゃあイギリスで家具付きで家を売ることができますか？できます。私ベルファストの家を売るときに家具付きで家を売りました、まあ、その交渉するときにね、マスターベッドルームにあった大きなワードルーム残しました。で勝手に残したわけじゃなくて、契約するときにその家具、ね、残しますけどいいですかって言ってね、そういう契約で家を売ることができました。じゃあ次はオースティンさん。1番、自分の家を持つことで最高な点と最悪な点は何だと思いますか？面白い質問ですね。じゃあそのベルファストのその前の家はね、私たちがまあローンを組んで買いましたよね、まあ、自分の家を持っていたということなんですが、まあ、最高な点、いい点はやっぱり自分たちの家だから好きなように変えられます。誰にも文句言われない好きなテイストの家具、ね、庭の木を植え替えるとか、ね、デコレーション変えるとか、全部自分たちで決められるじゃないですか。それは最高な点ですよね。最悪な点はね、それとよく似てるけど、古くなったら自分たちの責任で、ね、修復したり改築したりしなきゃいけない。お金はめっちゃかかります。はい。そして、まあ、私たちの前の家には小さな庭があったけど、これ私たちのよ、最悪な点ね。私たち夫婦はガーデニングが苦手。ガーデニングが苦手な夫婦が、まあ、庭がある家を持つと本当に大変です。はい。 じゃあ2番、オースティンさんの質問2番ね。家具を何も持っていけなかったことについて自由だと思いましたか？それともプレッシャーやストレスを感じましたか？あの、私たちのイケアの深緑色の、まあ、快適なソファ、大好きだったソファを手放すことは本当に悲しいなと思ったけど、手放した後は本当に自由だと思いました。私は物が少なければ少ないほど自由に感じるんじゃないかなと思います。もちろんお気に入りのもの持っていればいいんだけど、物に執着すると危険だと思いますね。なのでプレッシャーやストレスは逆に感じない、自由さを感じました。はい、あのオースティンさん、とっても面白い質問ありがとう。じゃあ次はブローエンさんです。1番、引っ越しについてご主人とのりこさんとどちらがよりストレスを感じましたか？もちろん私の方です。旦那さんはストレスを感じたはずですけど、あの、あんまりそれを見せないタイプですね。そして私の方がいつもはぁはぁってため息をついてストレスを感じていたと思います。2番、今アパートに住んでいますね。アパート暮らしの良い点は何だと思いますか？あのね、何か壊れた時にすぐに、まあ、大家さんとか、まあ、ビルディングマネージメントの人に連絡して、まあ、その人が対応してくれるってことですね。自分の家だと自分たちがアレンジメントしないといけないけど、まあ、賃貸のアパートだと、ね、大家さんがやってくれるし、そしてそのビルディングマネージメントの人がいるので、まあ、その人たちがやってくれる。本当に簡単ですね。まあ、そういうのはいいなと思います。はい。以上ですね。ちょっとたくさんの質問に答えてみたので、長い質問、長い Q&A になったんだけど、まあ、とっても面白い質問がたくさん出てきたと思います。はい、今日は以上です。